映画リライトよりリンネでシナリオでした。こちら、リライトは、松井大吾監督の作品で、オール尾道ロケなんですね。そうそうそう。で、あの予告編もこう尾道っぽい風景が出て、ちょっとまだ僕見てないんですけど、見れてないんですけど、まあ、SF 青春ミステリーということで、
はい、ちょっと大林チックな話
なのかなとかね。そうそう、それだけ聞くとね。そうそう
そう。なるほど、はい、
うん、はい、という作品です。はい、ではじゃあ後半いきましょう。ミュージックコーナーです。
はい、
テーマは父、うん、お父さん、パパ、うん、はい、です。ではじゃあ僕からいってみましょうか。
はい、お願いします。はい、
では今日はまあちょっと映画に寄せた話からいきましょうかね。うん、じゃあこれは曲名から先にいきましょうかね。
はい、
曲名は父から娘へというタイトルで、副題で、まあ、この映画のタイトル鞘侍の手紙。
うん、
はい、
うん、
もうこれでもうピンときた方がいらっしゃると。まあまあ
ま
あ、
そのままじゃピンとくるも何も。はいはい、
そうですね。
はい、はい、
松本人志監督作品ですね。
うん、
まあ、まっちゃんについてはね、なかなかこう、うん、
まあ、ちょっと ね今タブーっていうかね、
そう感じがあるんで、
うん、
まあ、このね、まあ、やっぱり紹介するのに、まあ、若干の躊躇もあるのはあるけど、うんうん、でも作品にはね、やっぱり、うん、
あの、まあね、まあ、
関係ないことですし、うん、この、まあ、松本監督作品は、まあ、うん、おそらくちょっとしばらく、まあ、なんかね、残念ながら見れないのかもななんて、
まあね、あの、うん、もちろんソフト化されてる部分に関しては ね、
ね、
自分の意思では見ることはできるでしょうけどね。
まあ、もともとね、あのやっぱり芸能人が作った映画、
うん、
まあ、例えばまっちゃんだけじゃなく、そうですね、まあ、いろいろありますよね。米米クラブ石井さんの作品とかも、うん、
まあ、
なかなかこう、うん、相当イベント的なことにならない限りは劇場公開やっぱりなかなかしないんですよね。
まあ、そうね、まあ、たけしさんとかさ、竹中さんだったらまだしもだけど、
う
ん、じゃあ稲村ジェーン今やるとかさ、
そうそうそうそう、
ね、って話だよね。
ね、桑田佳祐作品とかね、う
ん、まあ、あんだけサントラ売れて歌はバンバン今でも歌ってくれてるのに、うん、じゃあ加瀬大周主演のあの映画をっていう話じゃん、
うんうん、
ね、正直言うとね、
まあ、これはいろいろね、権利上の問題とかね、うん、きっといろいろあるんだと思うので、
うん、
ね、まあその流れで、まあ、まっちゃんのこの作品も、まあ、なかなかこう見る機会っていうか劇場でね見る機会って、
まあ、そうね、風切りの時はね、まあ、大日本人にしてもだけど、ね、
だけど、うんうん、なかなかない上にさらに、まあね、あの、うん、まあ、なかなか今は難しい状況なので、うん、まあ、紹介されないことも紹介されづらい状況かなと思うんですが、うん、曲はね素晴らしいというか、この映画の、
うん、
なんだろうね、自制の句というかね、
そうね、うん、まあ、うん、お話とか映画そのものは、まあ、なんていうの、いわゆる単純明快な映画ではないところは多いじゃない、
うん、
まあね、
うん、
だけどラストにあの歌流れたらさ、
う
んうん、っていうとこなんだよね。
そうそうそう、そうなんですよね、うん、というところでまずは聞いていただきましょう。
はいはい、
竹原ピストルさんで父から娘へ鞘侍の手紙。竹原ピストルで父から娘へ鞘侍の手紙でした。
はい、はい、大丈夫、
今一回やり直してまた噛んでるの本番で。
はい、これは、まあ、父親が、まあ、我が子娘に送るっていう、うん、まあね、で、うん、まあ、歌詞の中にもあるように、
うん、
まあ、もうエンディングでね、父が、まあ、亡くなってしまう、で、うん、その、まあ、自制の句のような歌というので、
うん、
エンディングに流れてくるっていうね、
はい
はい、手法で使われる曲と、
うん、はい、確かまっちゃんが子供が生まれて作った映画なんだよね、
うんう
ん、で、ね、そういった意味合いがあるのかなとかで、うん、竹原ピストルさんに、
う
ん、まあ、お願いして、
そうそうそう、
まあ、歌い、ね、河原で歌いながらのエンディングみたいな感じだったんだよね。
そうです、そうです、そうです。
うん、だ、ね、そこは、作品の内容、
うん、
まあ、もちろんあるんだけれども、そこにつなげていく松本人志のそのセンスっていうのはちょっと感じたな、うん、当時も、
うん。うん。ね。はい、ということで、まあ、映画は鞘侍を紹介しました。
はい。
はい、では、矢田部さんの方に行きましょう。
はい、 父ファーザーっていうことで、うん、もう世界で一番有名なファーザーって誰だ、
うん、
って考えた時に、
お
ほえっえほうい
やいやバカボンのパパじゃない
の、すいません
、先週のこの間やったじゃんね、
やったよでこのくだり
で、
そうだよそうだよ、
パパはそうだけどファーザーだよ、
なるほど、
ファーザーだから、うん、ファーザーは一番なんで世界、
うん、
世界
ってなった時に
世界
神の父ですよ、
神の父、
うん、神ゴッドファーザーですよ
ああ
ゴッドファーザーがねパッと浮かんだんですよ、
はい、
で母の時にさ、
うん、
母の曲で倍賞千恵子さんかけたでしょ、
やったやった、
これがねゴッドファーザー愛のテーマを日本語版で倍賞千恵子さんが歌ってるんですよ、
マジで、
うん、
そうなの、
俺も好きな歌で、
尾
崎清彦さん、
もう聞きたくなったそれ今
そうそう、尾崎清彦さん版が結構有名なんですけど日本ではね、でもその後、うん、フランク永井さんとか菅原洋一さんとか、まあ、いわゆる低音ボイスの人たちがカバーしてるんですよ、
はいはいはい、
北方寺金也さんなんかも歌ってるらしいんですけど、
はい、
それ聞いたことないんだけどね、
はい、
でも倍賞千恵子さんが大好きで大好きで、もうレコードも集めてるしボックス CD 全集とかも買ってて、その中に入ってて、あのゴッドファーザーの、まあ、いわゆる、まあ、あのやんちゃなバイクの人たちがよくやってたでしょ、
ね、
そうそう、音階少なくてさ最初の部分だけ、ね、うん、でもその
これだって歌詞があるのってこと、
そう、日本語、まあ、映画の中ではもともと使われてなかったんだけど、うん、で元を正せばなんだけど、うん、あの曲ゴッドファーザーのために書き下ろされたんじゃないらしくて、だいぶゴッドファーザーより15年ぐらい前のイタリアのコメディ映画かなんかの曲を、
うん、あ、そうなんだ、まあ
リメイクしたみたいな感じらしいって話なんだよね、うんうんうん、で映画がヒットしてから海外でも歌ったんだけど、うん、歌ったのをまた尾崎清彦さんが日本語版を歌ったらしいんだ、それを倍賞千恵子さんがカバーで、映画の公開の時に歌は出て1972年、昭和47年が映画公開なので、で倍賞千恵子さんバージョンがいつ出たのかはちょっとごめんなさい今すぐはわからないんだけど、まあおそらくその時期だと思うの、あんまり遅く出したってこういうこの手の歌はさ売れるもんじゃないからさ、多分アルバムの中の一曲だったと思うんだけど CD 全集にも入ってるのでぜひ聴いていただければなと思います。
発見と国権の間にでもね、
うん、そうね、この曲はね、大事にされてたやつですから、ね、やっぱり世界の一番有名な神の父ですからね、ゴッドファーザー愛のテーマ聴いてください。
倍賞千恵子でゴッドファーザー愛のテーマでした。
はい、いろんな映画の曲をカバーしていて、まあ、世界のポップスを歌うっていうくくりであるんだけど、まあ、チムチムチェリーとか雨に濡れてもとかね、酒とバラの日々とか、そういうのを歌ったアルバムの中にゴッドファーザー愛のテーマ、
うん、
もう俺の中でのゴッドファーザー愛のテーマは常にこの倍賞さんバージョンが、
うん、
本当さっき言ったさ低音ボイスが有名な男性ボーカリストが歌ってるのに、このやっぱこの 音の幅があるでしょこの曲ってさ、
うんうんうんうん、
低いところから高いところまで、ね、それを歌いこなせるってやっぱりすごい、
うん、
やっぱ歌手としても倍賞千恵子さんって改めて、まあ、先月も言ったけどもね、もっともっとこう未だにコンサートやったりとかしてくれるぐらいだからね、
うん、
とても素敵な女優さんであり歌い手さんでもあるなっていうのをちょっと再認識させていただければなと思います。
はいはい、ではタッポシさんのターンいきましょう、
はい、
まあ、迷ってる間に皆さんのがどんどんどんどん流れていって、で、まあ、今回は映画絡み、
うん、
というテーマが、
はい、まあ、別にね、たまたま
自然にね、
そう、
そう、たまたま発生したので、
うん、
僕もそれでいきます、
うん、
前々回やはり父から息子への、
うん、
まあ鎮魂歌、
うんうん、
と言ってもいいエリック・クラプトンの曲をお届けしました、
はい、うん、
まあ、エリック・クラプトンの実際 の息子さんがやっぱ、うん、亡くなってしまった時に書いた、曲でしたけど、うん、そのテーマともちょっと絡めつつ、映画とも絡めつつで、映画は結構何度もここで触れてますよね、日の当たる教室という、
はい、
映画です、
うん、
でこの中で、まあ、実はその お父さん役をやっていたあの、リチャード・ドレファスが、
はい、
あの音楽家なんですけど、音楽家になる夢を、まあ、叶えられずに、なんかとりあえずしのぎにやろうかって思ったやあの高校の音楽教師の、仕事を結局その一生かけて全うすることになっちゃうんですけど、まあ、どっかでちょっと夢破れたみたいな思いもあったんですよね。
うん、そうだね。うん、
ところがやっぱそこで彼から音楽を教わった子どもたちっていうのが大人になっていく過程で、すごいあのその先生への感謝みたいなものをこう抱いてたわけですよ。
うんうん、
でなんかこの有名なあの音楽家も出たり、本当に趣味として人生の中に音楽を取り入れていく、そして大人になっていく子どもたちとかというのと、まあ、彼は最後の引退のね、あの時にそのいろんなあのこうエピソードがたくさんこうあるんですけど、でもね、彼は実の息子が耳が聞こえなかったんです。そういう設定なんです。で音楽を目指していたお父さんとして息子の耳が聞こえないっていうのはさ、なかなかショックだと思うよね。でその彼はその息子に対して、君はジョン・レノンのことも知らないだろうと、彼が死んだことも知らないだろうみたいな、でその彼の音楽も知らないだろうみたいなことを、そのなんか一緒に共有できないのはちょっと悲しいみたいな、なんかそんな感じのことを言うんだよね。だけど息子は、いや僕はジョン・レノンも知ってるし、その歌も歌詞もよく知ってるよって言ってハッとさせられるわけです。でその時にその目の、あ、耳の聞こえない彼のためにコンサートを開くんですね。でその時にこのジョン・レノンのですね、ビューティフルボーイを手話で息子のために歌うという、もう僕は号泣してしまうシーンなんですが、まあ、この日の当たる教室からこの曲をということで、聴いていただければと思います。ジョン・レノンでビューティフルボーイ。
ジョン・レノンでビューティフルボーイでした。
はい、映画ぜひ見てください。僕はこのシーンで泣かないことはないでくらい毎回泣いちゃいます。本当に映画だと思います。
はい、はい、では今回はちょっと映画に寄せたセレクトでしたね。
そうですね、
はい、うんうん、はい、ということで、
不思議となんかこうね、一本なんか通るよね、テーマがね、なぜかね、
と、やだな、おじさん同士なんか繋がってる感じ
なんかな。
まあでも、まあ、もうずっとやってんだからなんだよって話。
しょうがねえな。
いや、
まあね、あの仲間がいる感じが
この感じ
が
キモいぞ。なんか変だぞ。
なんか伝わっちゃって
る。まあ楽しくやってるからいいですね。
はい、では以上ミュージックコーナーでした。
はい。
パルルンシネマクラブいかがでしたでしょうか。次回は7月1日火曜日夜8時からの放送です、
はい、
映画の日だ、
うん、
はい、
7月か
ですね、もうね、7月ですね、やばい、はい、では次回もお楽しみに。
はい、さよなら。